皆さん
こんばんは。2017年6月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日はイエス・キリストの三条の説教の中の8つの幸い、八福の教えの第6番目で、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです、というお話を紹介したいと思います。
今日初めてこのゴスペルアワーを聞かれた方は、三条の説教と聞いても、ただいま三条の三条と勘違いされるといけませんが、三条の説教の三条とは山の上のという意味の三条です。
しかし山の上のと言われれば、富士山の山の上とかを連想してしまうかもしれません。実際は山の上というよりも、小高い丘の上にイエス様が座られて、周りに集まってきた弟子たちや人々にイエス様は教えを語られたようです。
ですから、ある先生は、丘の上の教えという題名で本を書かれています。
イスラエルのガリラヤ湖という湖の北部にあるなだらかな斜面の丘で、イエス様はこの三条の説教の教えを教えられたのではないかと考えられています。現在はそこに、三条の水訓教会と呼ばれる教会が立っているそうです。前回イエス様の8つの幸いの教えは、前半の4つは神様への態度、神様との関係について教えていて、後半の4つは人への態度、人との関係について教えられていると紹介しました。
神様との関係においては、第一に自分の心の貧しさを知り、第二に自分の罪を悲しみ、第三は神様の前にへり下り、第四は神様との正しい関係、義を植え替わき求めるということでしたね。
そして後半の人間関係の最初は、人への態度の第一番目は親切で憐れみ深いということが一番大切であることを学びました。ただ単にかわいそうだなと思って同情するだけではなく、具体的な親切な行動を伴うものが聖書の憐れみということを紹介しました。
さて今日は6番目の教え、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです、というお話です。
顔のきれいな人は幸せですとか、頭の良い人は幸せですではなく、心の清い人は幸いですと聖書は教えています。聖書には、人は上辺を見るが主は神様は心を見る、という言葉があります。
外見ではなく心が清いかどうかが問題なんですね。
神様を信じた人の生活の中に実る実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という実を結びます。しかし私たちの生活の中には、嫌み、恨み、悲しみ、そねみ、たくらみ、悩み、憎しみ、盗み、妬み、ひがみ、負け惜しみなどの悪い実が実ってはいないでしょうか。
はい、それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。サムエルさんの新しい CD から F をお届けします。
それではお聴きください。
主よ私を清めてください。私の罪を許してください。あなたの十字架の苦しみが私に誠の自由と平安を与える。主よ私は従います。ただぎの道を歩ませてください。主よ私を清めてください。私の罪を許してください。あなたの十字架の苦しみが私に誠の ただぎの道を歩ませてください。あなたの十字架の
サムエルさんの歌で F をお届けしました。
さて今日は心の清いものは幸いですというテーマでお届けしています。
さて世界一の発明家といえば発明王エジソンという名前が思い浮かぶと思います。しかしエジソンが発明して取得した特許は生涯で2186件でした。しかし日本人の山崎俊平さんという方は2004年にはエジソンを抜いて3245件、2011年には6314件、そして2016年6月には11353件と特許件数では世界一の発明家としてギネスブックに認定されています。
その山崎さんは発明の原点は何ですかという問いにためらわず 聖書の三条の説教の心の清いものは幸いであるというイエスの言葉ですと答えておられます。
山崎さんは同志社の大学院に通っていた頃、同志社の宣教師の先生が自主的に開催されていた英語の聖書研究会に熱心に参加され、そこで英語と聖書を学ばれ、物事を発明する、真理を発見するには、むしろ人間的野心ではなく、心の清さがどうしても必要だと言われました。山崎さんは、研究者の姿勢としては、感謝の心を持ち、清い心でいることが大切だとよく言っていましたとウェブに紹介されていました。
聖書で教えている心が清いという意味は、いわゆる清らかな、つまり邪悪な心を一つも持たないという意味の清いという意味ではなく、英語の訳ではピュアと訳されておりますが、純粋という意味のようです。
動機が純粋で不純物がない、そして一途という意味です。新約聖書のヤコブの手紙4章8節にこういう言葉があります。双心の人たち、心を清くしなさい。つまり心が清くないということは、心が双心を持っている、心が定まらない、一途でないという意味なのです。
心が清い人とは、一途な人、ただひたすら神を求めて生きている人です。
私の名前は福井清という名前ですが、いつも電話で名前を聞かれると、清潔のケツの方ですと答えます。お尻のケツを連想してしまいますが、私が秋田で生まれた時、赤痢が流行っていたそうで、仙台出身で赤痢菌を発見した学者、志賀清さんの清という字をもらったそうです。ウェブで調べたら、なんと私が生まれた1957年に志賀清さんは亡くなっているんですね。
聖書の中に出てくるザーカイさんも、日本語に直すと清し、清いという意味の名前だそうですね。悪どい商売をしてお金儲けをしていたザーカイさんは、イエス様と出会うことによって全く新しい人生に変えられたことが聖書の中で紹介されています。
誰でもイエス様を信じるときに、罪許されて神の前に正しい清いものとされると聖書は約束しています。
聖書の言葉、第一ヨハネ1章9節と7節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしたいと思います。小坂忠さんの歌で、主イエスの十字架の地でをお送りします。
それではお聴きください。
主イエスの十字架の地で、私は
小坂忠さんの主イエスの十字架の地での歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは心の清いものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
ゴスペルアワーでは何度か水野源蔵さんの紹介をしてきました。9歳の時赤痢にかかり、その高熱によって脳性麻痺を起こして、やがて目と耳の機能以外のすべてを失いました。話すことも書くこともできなくなりましたが、まばたきで多くの詩を残されました。
キリストの愛に触れたその時に、キリストの愛に触れたその時に私の心は変わりました。憎しみも恨みも霧のように消え去りました。
キリストの愛に触れたその時に、キリストの愛に触れたその時に私の心は変わりました。悲しみも不安も霧のように消え去りました。
キリストの愛に触れたその時に、キリストの愛に触れたその時に私の心は変わりました。喜びと希望の朝の光が差してきました。水野源蔵さんのお母さんの梅地さんは次のように書いておられます。神様に救われてからの源蔵は声こそ出しませんが、口を大きく開けて顔いっぱいに笑い、喜びの日を送るようになりました。時たま痙攣を起こして苦しみますが、またすぐに明るい顔をしているのを見て、健康な私たちが反対に力づけられるくらいです。私の入院やいろいろなことがあってから、源蔵の持っている信仰は目に見えるものがすべて取り去られても変わらないものであることを教えられました。私の信仰は源蔵に助けられながら一歩一歩進んできました。もし源蔵がこのような病気になっていなかったら、私たち親子は神様を知ることがなかったかもしれません。
かつての私は源蔵と同じくらいの年頃の子供が元気にはしゃいでいるのを見ると、どうしてうちの子だけがこんなになったのだろうと悲しいような、誰にともなく怒りたいような、たまらない気持ちになりました。しかしイエス様を信じて救われた今では、すべてが神様の御手の中にあることを思って、ただ感謝するばかりです。
体の不自由さばかりか、語る言葉さえも取り去られた源蔵さんが、私は幸せですと言えたのはなぜでしょうか。キリストの愛に触れたその時に、私の心は変わりましたと彼はそう叫んでいます。
私たちは目に見えるものに動かされます。そこに幸せがあるように思うのです。しかしそれらがすべて取り去られたところにも、本当の平安、変わらない喜び、希望があるのです。こんな自分を愛してくださる神様を心にお迎えしたとき、キリストを心にお迎えしたとき、そこから始まるのです。
それでは今日の3曲目の歌をお届けしたいと思います。
水野源蔵さんの瞬きで綴った歌という歌をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
口も手足も聞かなくなった私を、28年間も世話をしてくれた母、良い歌を作れるようにと四季の花を咲かせてくれた母。まばたきで綴った歌を一つ残らず、ノートに書いておいてくれた母。歌を書いてやれない
肉に召されていった母、今も夢の中で老眼鏡をかけ書き続けていてくれる続けていてくれる母、母。
お父さんと娘の歌で水野源蔵さんの瞬きで綴った歌をお届けしました。今日のゴスペルアワーは心の清いものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
ある人が神様がいるなら神様を見せてみろと言いました。すると一人の牧師が、はい、いいですよ、その前にあなたを見せてくださいと言ったら、その人は私はここにいると言って自分の鼻を指さしました。するとそれはあなたの鼻でしょと言われると、今度は胸をたたいて私はここにいると言いますので、それはあなたの体でしょ、あなたはどこにいるのですかと聞くと、私はここにいるが見せられないと答えました。私という人格は目に見えないものです。
またある人が、神様がいるなら見せてみろ、見せてくれたら信じてやると言いました。すると牧師は、心の清い人は神を見ると聖書に書いてあるので、あなたの心が清かったら神様が見えると思うんですがと答えたとか。
もちろんここで言う神様を見るというのは肉体の目で神様を見るということではありません。私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでよみがえられたイエス・キリストを救い主として信じるときに、私たちは誰でも罪が許され、神の子とされ、永遠の命をいただき、新しい人生を生きることができるように変えられます。
キリストの愛に触れたそのときに私の心は変わりました。喜びと希望の朝の光が差してきましたと水野さんが体験したように、私たちも神様の愛を体験することができるのです。
皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。大抵の教会は日曜の朝10時半から礼拝が始まります。普段着のままでお気軽にお出かけください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは
この次は
7月にまた
お耳に
かかりましょう。